I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
神の神権を持つ人たちと一緒に集まることができることは本当に祝福です。世界中の人々が今集まっています。皆さんの信仰と奉仕に感謝いたします。私の今日のメッセージはアロン神権についてです。私たちは皆主が人の備えをするのを支援する義務を負っています。神権の備えには見せることの方が教えることよりもはるかに大切です。世界各地に住む神権者の皆さんと共に集えることに感謝しています。アロン神権について、これは聖文中で小神権と記述されている神権を持つ者、この人たち全員に向けたメッセージです。主の計画は備えに満ちています。私たちが試練を経験し、この世の生涯の機会に恵まれるよう主は地球を備えられました。預言者アルマは永遠の命を得るための備えが極めて重要であり、その永遠の命とは父なる神とイエス・キリストと共に家族として永遠に住まうことであると説いています。アルマは備えの必要性について次のように説明しました。そして私たちの知っているように、現在死が人類に及んでいるにもかかわらず、人が悔い改めることができるように猶予期間が与えられた。したがってこの世の生涯は試しの生涯、試しの状態、すなわち神にお会いする用意をする時期、私たちが前に語った死者の復活後に訪れるあの無休の状態に対して用意をする時期となった。私たちが生きるために与えられている時間は、神にお会いする備えをするための時間です。同様に、私たちがアロン神権を使って奉仕するために与えられている時間は、人々に大切な助けを与えるために備えさせる機会でもあるのです。私たちがこの世の生涯の試練に打ち勝てるよう必要な助けを備えてくださっているのと同じように、主は私たちが真剣の備えをする助けを送ってくださるのです。私のメッセージはアロン神権を持つ人だけでなく、彼らを備えるために主が送ってくださっている人にも向けられたものです。つまり父親の皆さんにも、ビショップの皆さんにも、さらに信頼できる仲間となり教師となって働いているメルキゼデク神権者の皆さんにも語りかけています。国境を越え時間を超えてこのメッセージを聞いてくださっている多くの皆さんに賛美と感謝を送ります。もしここで私が自分の青少年時代の支部会長やビショップに触れなかったとしたら、失礼になってしまうことでしょう。私はアメリカ合衆国の東部にある小さな支部で12歳の時に執事になりました。その支部は本当に小さく、アロン神権者は私と兄しかいませんでした。やがて支部会長を務めていた父が一人の中年の男性を誘い、その人は教会に入りました。その新しい改宗者はアロン神権を受け、それとともにアロン神権者を見守るメッシュを受けました。私は今でもそれを昨日のことのように覚えています。その新しい改宗者は兄と私を伴って夫に先立たれたある姉妹を手伝うために出かけました。神権の力が共にあるという気持ちを味わったことをよく覚えています。その神権の力が罪の許しを受けて主とお会いする備えをするために必要だと主が言われた事柄を行う助けとなったのです。今振り返ってみて、私は改めて支部会長に感謝しています。会長は二人の少年が将来ビショップとなり、貧しい人や困っている人の世話をし、備えの神権を管理する日のために新しい改宗者を召したのです。家族でユタ州の大きなワードに引っ越した時もまだ執事でした。その時に初めてアロン神権定員会の定員が満たされた時の力を実感しました。さらにその後初めて祭司定員会を管理するビショップがいることの力と祝福を実感したのです。そのビショップは私を祭司定員会の第一補佐に召しました。 他に有能な人を教師に召すことができたにもかかわらず、ビショップは自ら定員会を教えていたことをよく覚えています。椅子を丸く並べ、私を自分の右側に座らせました。私は彼が教えている様子を彼の肩越しに見ていました。彼は膝の上に置かれた小さな革製のバインダーに入念に書き込んであるメモを見たり、もう一方の膝の上に置かれた印のたくさんついた使い古しの聖典を見たりしていました。私は彼がダニエル書の中の勇気の物語について語り、救い主について証しをしてくれた時の感動を今でもよく覚えています。私は主が備えの真剣を持つ者のために注意深く同僚を召してくださることをいつも忘れることはないでしょう。私のビショップには力強い顧問が召されていました。当時はその理由が理解できませんでしたが、ビショップはたびたび家に電話をかけてきて私にこう言いました。ハル、ちょっと訪問するんだが、君にぜひ同僚として一緒に行ってほしいんだよ。ある時は一人住まいで食料も乏しい夫に先立たれた姉妹の家まで私を連れて行ってくれたことがあります。その帰途、ビショップは車を止めると聖典を開き、彼女が自立していつの日か他人を助けさえすると思えるのはなぜかを説明してくれました。ある時は教会から長く遠ざかっている男性を訪問しました。ビショップは彼に生徒たちとの交わりに戻るように勧めました。私にとっては不愛想で反抗的な敵のように思えた人でしたが、彼に対するビショップの愛を感じました。ビショップはアルコール中毒の両親を持つ二人の少女のもとを訪れたこともあります。二人は戸口で両親が寝ていると言いました。二人に話しました。微笑みを絶やすことなく、ビショップは二人がいい子だと褒め続けたのです。私には10分以上続いたように思いました。帰ろうとするとき、ビショップは静かにこう言いました。いい訪問だった。あの子たちは私が訪問したことを決して忘れないでしょう。先輩同僚の親権者が与えることのできる祝福を二つ挙げるとすれば、それは信頼と思いやりの模範です。私の息子がホームティーチングの同僚を割り当てられた時のことです。息子の先輩同僚は息子と比べて親権者としてはるかに幅広い経験を積んでいた人物でした。伝道部会長を二度務め、他にも指導者として奉仕をした経験のある人でした。ある家族を訪問するとき、この経験豊かな親権指導者は息子に事前に我が家を訪問していいか尋ねました。私も一緒に話を聞いていました。彼は祈りで集会を始め、助けを求めました。息子に向かってこのようなことを言ったのです。私はこの家族に対して悔い改めを呼びかけられるようなレッスンをしたらいいと思うんだ。しかも私より君からメッセージを伝えた方が受け入れてくれると思うんだが、それについてどう思う？息子がその信頼を受け入れた時に味わった幸せな気持ちを今でも思い出します。ビショップがその二人を同僚としたのは単なる思いつきではありませんでした。また先輩同僚が入念な準備をしたからこそ、教えようとしているその家族の思いについて理解できたのです。そして霊感に伴い、彼は一歩退いて一人の未熟な若者に信頼を託し、神の子供たちに悔い改め安全なところへ戻るようにとの呼びかけをさせたのです。その時の結果がどうなったのかは知りません。しかし私が確かに知っていることは、ビショップと主が一人の少年が将来のビショップになれるよう備えてくださっていたのだということです。さて、このような真剣の備えに関する成功談は、皆さん自身も生活の中で見聞きしたり経験したりしたことがあるでしょう。 皆さんもそのようなビショップや同僚、親を知っているでしょうし、皆さん自身がそうである人もいるでしょう。皆さんがそのために備えるときに、主の御手がそこに存在することも見てきたことでしょう。神権を持つ私たちは皆、主が人を備えるのを支援する義務を負っています。その中で教義を教える際に言葉を使うよりもはるかに強力なのは、教義に従って生きているという私たちの模範です。神権者の奉仕の中で何よりも大切なのは、信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊を受けることによってキリストのもとへ来るように進めることです。例えばモンソン大官庁がカナダのトロントで伝道部を管理していたときに、人々や宣教師や教会の友人のためになさった行為が私を行動へと駆り立てています。教えることよりも見せる方がはるかに大切です。神権の備えをするときに聖文が極めて大切なのはそのためです。私はアルマが天使の命令に従い、かつて自分を拒んだアモナイ派の邪悪な人々に教えるために急いで戻っていく様子が、まるで目の前で展開しているかのように実感できます。預言者ジョセフが神からあなたは見守られているのだから勇気を出しなさいと告げられた時の牢獄の部屋の寒さを実感できます。そのような聖句の場面を心に留めていれば、困難があっても耐え忍ぶための備えができるのです。人から信頼されていることを示されるとき、若者の生涯は変わります。私の父はかつて十二所定員会の一員から、科学と宗教に関して短い論文を書くように依頼されたことがあります。父は科学者であり、また信仰深い神権者でもありました。私は今でも父が書き上げた論文を私に渡してこう言ったときのことを覚えています。これを十二使徒定員使徒に郵送する前に君に読んでもらいたいんだ。君なら間違ったことが書かれているかどうかがわかるだろうから。父は私よりも32歳も年上で、想像もできないほど聡明で深い知性の持ち主でした。私は今でも父からの信頼によって強められています。私は父が信頼を置いたのは私ではなく、神が正しいことを私に教えることがおできになるし、そうなさるはずだという思いだったということを知っていました。経験を積んだ皆さんは、そのような信頼を示すことによって備えの段階にある同僚の若い神権者に祝福をもたらすことができます。若者やそのような助けを受けて、いつの日か子供の頭に手を置いてその子を癒す祝福を結び固めるときに、霊感がもたらすあの思いに信頼を置くようになることでしょう。神権者として人を備えることができるかどうかは、私たちがどの程度その人を愛するかに比例します。それは私たちが彼らの過ちを正すときに特に当てはまることです。アロン神権者が儀式を行うときに何か間違いを犯すときのことを考えてみてください。これは重大なことです。時にはその過ちを公に正す必要があることもあります。その場合、怒りが湧いたり屈辱だと感じたり、場合によっては拒まれたと感じることがあるかもしれません。主の感覚を思い出してください。聖霊に感じた時はその時に厳しく責めなさい。そしてその後、あなたの責めた人があなたを敵視しないために、その人に一層の愛を示しなさい。この一層のという言葉は、誤りを正す必要がある場合、特別な意味を持ちます。一層のということは、すでに存在していた愛が増加するということです。示すためには増加しなければなりません。彼らは正される前に、早い段階から着実にあなたの愛を感じる必要があります。あなたから正される前に、あなたに称賛されていると感じる必要があるのです。主ご自身は、昇進権にあるものが持つ可能性や価値に敬意を示しておられました。この言葉を聞いてください。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの御名によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。 またレビの子らが再び義を持って捧げ物を主に捧げるまで、これは決して再び地上から取り去られることはないであろう。アロン神権はさらに大いなるメルキゼデク神権に付属するものです。これまで何年にもわたって救助に赴くことについて語ってきた大官長のメッセージは、悔い改めとバプテスマの福音を携えて他の人々のもとへ行くようにという私たちの義務と完全に合致しています。羊、教師、祭司のそれぞれの定員会は定期的に評議の場を設けます。会長会は信仰と愛を持って手を差し伸べることができるよう会員たちに割り当てを行います。羊は生産を配るときに、その聖なる象徴をいただく会員たちが食材の効果を実感し戒めを守るという決意ができるよう経験さと信仰と思ってそれを行います。教師と祭司は教会員を見守るという責任を果たすために、同僚とともに一人一人のために祈ります。そして同僚と一緒に祈ることによって家族の長の必要と望み等を知ることができます。自分の家族の中で父親として信仰を持って管理するという大いなる日のために備えられていることになるのです。私は真剣を持って一緒に奉仕する人々は皆主の降臨のために備えをしているのだと明かします。父なる神は生きておられます。私はイエスがキリストであり私たちを愛しておられることを知っています。トーマス・S・モンソン大官長は死の生ける預言者です。イエス・キリストの御名により明かします。アーメン。